金本 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証一部上場金本の IR 活動の一環としてお送りいたします。改めてご紹介しましょう。ご出演は金本社長室広報課長の高山雄一さんです。
はい、9678金本の高山でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
先週の土曜日の日本経済新聞でございましたか。はいはい、中くらいに大きな活字で。
そうですね。はい。珍しく
金本書いていただきました。純利益最高益。
はい、うん。ありがとうございます。
やっぱり1年間頑張りましたよね。
頑張りました。
本音で言ってもらって。
頑張りました。
いや、高山さんが頑張った以上に、多分他の社員の方がもっと頑張ってたと思います。
いや、もっと頑張ってます。東北の連中は休む間がありませんでした。
はい。
全国から、震災地域、特に福島、ここには特別部隊を組んで、それぞれの各工場長が、応援隊として行っておりました。
はい。
かなり頑張ったと思います。
そうですよね。
はい、
だから雪の降る日も、日のカンカン照る夏の暑い日も、はい、一生懸命、あちこち、
汗してました。
汗して、働かれた結果が、はい、売上高861億円。
はい。
営業利益64億3000万円。
はい。
経常利益59億3200万円。
はい。
そして純利益35億7500万円。
はい。
という結果で着地をされました。
はい。
まあ、売上高が 21% の前年比の伸び。
はい。
その他は三桁の伸び。はい。という素晴らしい成績ですね。
ありがとうございます。
この背景はどこにあるんでしょうか。
大きく、二つあると思います。
はい。
一つは、やはり震災が起きて、で、この震災がこの2012年10月期の決算というのは、丸々1年間乗ってきたこと。
はい。
相当な、設備投資もいたしておりますが、建設、ごめんなさい、レンタルの方の売り上げも相当、それ以上に伸びておるという点があろうと思います。はい、それと、全国各地、震災の地域以外のところではあまり仕事が出ないのではなかろうかという想定でおったのですが、実際はどうかと思いますと、第三次補正予算、そして新年度予算でも、防災・減災対策予算というのが組まれておりまして、
はい、
それぞれの地域で、それ相応の工事があったこと。
はい、
これが、いわゆるその震災の部分が、そのままプラスアルファとして、しっかり乗ってくる、素地になったというのが、これがまず第一点。
第一点、はい。
で、第二点は、手前ども、建設機械の中でも土木用の機械が得意。道路用の機械はあまり多く、レンタルをしていなかったんですね。
はい。
で、そこで、6月の末に、JA 三井リスさんから、土路用機械のレンタルではトップクラスのユナイトという会社の、
はい、
株式を取得させていただくことができまして、
はい、
手前どもの連結対象になった、
はい、
ここの収益のうち4ヶ月分が今回の、861億のところに乗ってきておるということも一つ大きな点でしょう、
はい、
でついでに来期のお話を申し上げしてよろしいですか、
はい、数字お願いします。
今期、そういうわけでユナイトという会社のですね、決算、これ3月決算だったのを10月決算に引き直してますんで、はい、しっかりと手前どもの決算とリンクしてきます、
はい、
でそれで、来期もそのユナイト効果も含めまして、増収増益を計画しております、
はい、数字でいきますとですね、
はい、
売上高通期で991億5000万円、
はい、
15.1% 増、
はい、
営業利益71億2000万、10.7% 増、
はい、
経常利益65億1000万円、9.7% 増、
はい、
純利益は31億9000万、
はい、
10.8% 減ですが、まあ、純利益については前期の負ののれん台の部分が。
もうありますし、
ということもある
一応、固め固めの租税効果等々を、はい、ちょっと固めに見とるもんですから、はい、当期純利益がちょっと低まるような発表はさせていただいてます、
はい、でこの売上高、まあ、991億円これ 15% 伸びてくるんですが、
はい、
主な分野ってのはどこになってくるんでしょうか。
ですね、やはり本格的な復興工事が出てくること、
はい、
それと減災防災減災工事っていうのもそれなりに3月までは引き続き行われること、
はい、
これらのことから3月までは確実な見通しができてます、
はい、
問題はですね4月以降なんですよ、
はい、
どの政権になっても 方向性は変わらんだろうなんてことは言いません、
はい。
個人的に言えばとある政党が入っていただければ、ええ、うちの仕事は増えるのかななんて思う政党はございます。要するに
コンクリート方向を好む政党ですよね。人からコンクリートというわけのわかんないテーマありましたけども、元に戻すだけの話ですよね。
まあ、というよりもコンクリートのことを皆さん嫌われることが多ございますが、
ええ、
ついこの間の崩落事故もございますし、はい、極めてこれ手前ども15年か20年ぐらい前から言ってるんですが、
はい、
21世紀に入ったらもうメンテナンスが中心になっていかなきゃいけないんだというお話をさせていただいたのがやっとここに来て
明
らかになってきてるだろうと思いますね。ですからそのあたりも含めると、
はい、
工事は多分に増えてきます。復興工事も本格化してくるでしょう。ただし実際にそれがいつからスタートしてくるのか、
はい、
また、いっぺんに工事量が増えてくる、要は需給バランスのうちの、需給の需の方が多くなってくる可能性は大なんだけども、
はい、
もしかすると単価の下落っていうのはまたこれ裏腹のもんなんですけどもね、あり得る可能性もあると、
はい、
その辺が一向にこう今の状況だったらはっきりしないので、まあ、そういうわけで、数字はちょっと控えめに、はい、下期の数字は、例年の通り控えめにしておるということなんですね。
その例年の通りって言われるとそうだよね、例年の通りだよねって思うんですが、
はい、
確かちょうど1年前もですね、
はい、
同じような話を伺っていて、
はい、
非常にしょっぱめな見通しだなと、はい、いう印象があったんですが、それでもやっぱりすかさず通期中に、情報修正されてきた経緯もありました、
はい、
一昨年に至っては2回も情報修正されました。あ、3回か
3回ですね。
ということを考えるとやっぱり、まあ、気象は甘め、あ、辛め、しかし、
はいはい、
雪が解けぐらいにはやっぱりこう甘くなってくる金本さんかなというイメージも受けるんですが、まあ、それは私の勝手な独り言としてですね、
はい、
やっぱり国の根幹、この国の基礎をね修復し、
はい、
気づいていってくれているその根本に金本さんがあるって言っちゃっていいんじゃないですか。
いや、もう そこまでもし自分で言うとしたらあまりにも大冗談
だから私が言ったんですけど、だから私が言ったんですけど、
ありがとうございます。確かに今現在そのゼネコンさんは建設機械の設備投資っていうのをずっと抑えられていらっしゃいますし、はい、またゼネコンさんがもうお持ちになる時代ではない、
はい、
建機レンタル会社が、それを保有いたしまして、はい、皆様に使っていただく、それで経済効果を高めていこうということでございますので、我々、建機レンタル業者っていうのが機械をしっかり用意できないようであれば、これはもう日本のその建設工事っていうのは止まってしまうんだろうなと思います、
はい、いや止まってしまうっていうのはその建設新規工事はいいんですけど、
はい、
前回のこの間のそのトンネルの崩落のようなですね、
はいはい、
これの修復なんていうのはやっぱり御社のレンタル機材がないとできない部分ってあるじゃないですか。
まあそうでしょうね、はい、まあ、今回の場合は西日本でございましたから、はい、我々のまだ手薄のところでございますので、もちろん他の会社様の機械だとかが出てらっしゃると思うんですが、
はい、
少なからずとも手前どものようなレンタル業者が、機械を準備していくっていうのはこれは当然のことだと思います、
はい、
でそれがそれらをやらなければならないというのが我々の使命でもあろうと思います、
はい、
引き続き頑張んなきゃいけないとこだなとも思いますし、大変お亡くなりになっている方もいらっしゃるんで、
はい、
風吹きゃ桶屋が儲かる的な感じに聞こえてしまうんで、
いや、まあ、それは確かに、ね、確かにそうなんですけども、ただね、修復してもらわないと、
はい、
我々全員困る。
そういうことですよね。
ということです。御社も、もちろん収益もあるんですけども、
はい、
それ以前の問題として、ちゃんと元に戻して、不安のないようにしてねっていうのが願いなんです、うん、
おっしゃる通りですよね、ですからこれ多分今国交省さんの方で、もう早晩新しいその方向性を出そうということで今一生懸命、
はい、
再度試算をされて予算の取り直しの、
はい、
を準備を進められているようでございますので、来期のその防災減災の関連の予算というのはもっとしっかり出てくるんだろうと思います、
はい、
でそういう意味では確かに手前どもの2013年10月期の数字、の出し方はちょっと自分に対して甘めの数字なんだろうなと。
自分に対して甘い、
はい、
見た目はしょっぱい、
見た目はしょっぱいけど、要はこれぐらい出せばいいんじゃないみたいな
数字なんで、そんなものでマーケットはちょっと許してくんないんじゃないかなと思うん
です
け
ど、はい、でそこでちょっと足元の数字をですね、はい、お話を申し上げたいなと思うんですが、実はこの11月というと北海道東北は良い、関東であるとか、大阪であるとか大都市圏というのは比較的あまり多くない、はい、1月2月3月になると大都市圏が、すごくレンタル需要が多くなるというそういう状況なんですが、全国各地、全てにおいて前年をクリアをしてきております、はい、そういう意味では極めて好調の第1クォーターをのスタートを切れております、はい、いうことで、すいません、先ほどのこんなこと言って会社に怒られないかな、先ほどの桜井先輩の、去年は3回の情報修正であった、で2012年10月期は2回の情報修正であったではないかと、はい、13年はどうなんだ、
はい、
少なくとも1回の情報修正はしなきゃならんかなと思います。
しかし面白いですよね、先週の金曜日に発表した決算短信の通期見通しを4日経つとやっぱり情報修正しなきゃいかんからっていうのはいかがなもんなんでしょうか。
というのはですね、実は極めて手前どものこの数字、それぞれの営業部門から上がってきた数字を足し込んで、はい、作ってきてますけども、それはそれで相当なアグレッシブな数字が出てきたなと思います、ただ実はユナイトという会社と、手前どものこの新しい、連結対象になっている、はい、このユナイトがこれまで、本州地区で手前どもから借りてない部分だって当然あるわけですよね、
はい、
で、まあ連結総裁がされるにしましても手前どもの機械がユナイトでも使われる、手前どもからユナイトの機械も使う、ここのところでそれぞれにやはり、売上のプラスアルファを生んで埋めるだろうと、はい、十分に想定はできると思うんです。でそこのところはまだ、そんなに大きく加味されてないんだろうなと僕思うんですね、
はい、
そのあたりを考えると、少し営業の連中は、所属長会議の時の、発表の際に、若干目標を下回ったっていうのを言いたくがないために弱含みの数字を出したのかな、うちの、社員連中だったらもっと数字上げられるよなと。
なるほど、まあ、それは今後のまあ推移に期待をしたいというところではありますが、個別のその案件ごとに見ていくと、例えばその新幹線の問題ってこれどうなんですか、北海道新幹線例えば。
北海道新幹線、随分と先の長い、開通目標で、2035年って言われてますけども、北海道の経済界、また北海道知事、高橋知事もおっしゃってましたけども、1年でも2年でも早く、開通をと。いうことでやっておりましてね、はい、今まさに調査工事っていうんでしょうか、をやってるとこでございますんで、はい、来年すぐに大きな工事が始まるってことではないでしょうが、まあ、確実に工事は出てこようと、うん、で多分その前に泊原発というのが、泊、はい、村というところに原発が北海道にあります。はい、ここのとこの避難路というのが、実は一本しかない、
はい、
で。何かあった時のその避難路がないということで、避難路の、いわゆる道路を確保を今やっとるとこでございます。
はい、
トンネルが、2本。橋が一本だったと思うんですけども、逆かもしれないんですが、それらの工事もかからなきゃならんいうことで、相場やらなきゃいけない工事というのはこれだと思います。
なるほど、今の原発というお話ですけども、最近こう出てきている、例えばその敦賀の原発なんかも、これ廃炉の方向っていうのが、はいはい、たまたま日経なんかでも報道されてきますけども、
ね、はい、
廃炉っていうのもこれ研究いりますよね。
当然出てきますね、
はい、
はい、ですから特に敦賀の原発は手前どもの機械も使っていただいたこともございますんで、廃炉になるっていうのはこれまた悲しいことではございますけども、まあ、知識のある方々がそうせざるを得ないという結論を出されて、
はい、
経済界的にもそれを良しとされるんであれば、はい、またお手伝いをしなきゃならんかなと思います。
なるほど、ということは、はい、意味ではその安全安心に住める国日本にするためには、まあ、御社だけではないですが、はい、御社のような存在がやっぱり必要 社会に必要とされている企業という認識でいいんでしょうかね。
いや、かっこいいですね、なんかそれ。
いや、別に用意書してないですよ。
いや、嬉しいな。
はい。やっぱりスクラムには逆らえないですから。
それはないですから、はいはい、それは大丈夫ですから、ただ、本当にそう言っていただけるように、最大限やっぱり企業努力をしてですね、いい機会を用意してゼネコンの皆さんに気持ちよく使っていただいて、でゼネコンの皆さんが、やはりいいものを作っていく、そして安全なものを作る、そういうやつのお手伝いをしていきたいですね、
はいはい、ちょっと最近比較的伺ってないんですが、海外動向ってのはいかがなんでしょうか、はい、今期については、
実は11月の27日から30日まで上海に行ってまいりました。
あ、行かれてましたよね、はい、なんか美味しそうなもの召し上がってましたよね。
あ、すいません、なんかよくわかんないんですけど、サバガニみたいのと。
あ、サバガニ、普通上海ガニって言うん
ですか。そうですか、は
い、
よくわかんなかったんで、あれなんですけども、サバガニかなと思ってたんですけども、ね、
ちょっとでかすぎますよね。サバガニ社ね。
すいません、はい、ちょっと贅沢させていただきました。実は上海で、ドイツの、県旗のショーがございましたね。
なんかものすごい働いてましたよね、あの写真見ると。青空のもとで。
働いてました。バーマチャイナというのがございまして、まずこれを拝見をさせていただこうということと、手前どもの、上海にある、上海金和源、はい、こちらの方で、現況、そして今後どうなるんだろうというところをちょっと聞いてこようということで行ってまいりました。まず、中国。皆さん悪く言われる方が非常に多ございます。確かにうちの上海金和源の現状の数字を見ると、もう本当に失格してやっと数字を出してきたというぐらいな感じであります、はい、ですからよくよく厳しい環境でこの数字を上げてるなという気はいたします。ただし日本と比べると、昔そのすごい成長を続けておりました中国と今の中国を見れば、確かに中国悪いぜって話になるんですけども、今の日本とその中国を比べると、仕事が少なくなってきたぜって言われている上海ですら仕事が出てるんですね、はい、で高速道の延長もやられてますし、で内陸部の方ではもっと地下鉄でございますとか、いろいろな建造物等々もありますから、はい、仕事はある。やっぱり、はい、少なからずともその 7% の成長率を続けてるっていうのはすごいとこなんだなと思います、であともう一つ、聞いてきたのが、中国人のうちの副当時副社長ですな、はい、に聞いた話、習近平さんになって今後どうなりますかと、まあ、習さんは上海の出身ではありませんから、また違う地域が良くなるんでしょうけども、それに対する彼らの答えは、彼は、習さんはまだ若いから、
はい、
もっと長い目で、日本の方々には中国を見ていただきたいという言い方をされてましたんで、はい、彼らもちょっと捉えどころがまだないのかなとは思います、ただ正直なところ、業績を少し伸長させられる方向にはあるのかなと思います、は
い、まあ IMF だったな、 OECD なんかの見通しでも2014年には経済成長率8.5% かな、8.9% が伸びてくるといったところですからね。
そういう感じですもんね、はいはい、
という意味では、まあ、海外事業も着々と進展をしてきていると、
これもやっぱりもう少し伸ばしていきたいですね。ただ設備投資の部分とこともどうしても絡んできますから、はい、あまりそこのところがそれこそ、足を引くような状況にならないように慎重にやっていきたいと思います、
は
い、
なるほど。一つだけこう個人的な希望があるんですけどもね、
はい、
来期の見通しの売上高って991億円なんですよね。
ですね、はい、
これできれば1000億円台っていうのが欲しいなって思いません？せっかくだから
ですよね、はい、
一応あとわずか9億ですよ。そこに手を伸ばせば届く
ですね、はい、ちなみに僕の当初の想定では998億になるかなと思ってたんですよ、これはちょっともう私がこんなこと言ったら怒られるんですけども、うがった見方で恐縮なんですが、はい、2014年に手前ども金本は50周年を迎えます、はい、ですから、2014年10月期の、数値目標は、1000億円台と、いうことで1013億円の売上と、
中継でですね、
はいはい、営業利益は80億というのを出させていただいています、はい、どうも ここを確実にしたいがためにうちの営業連中がですね、ええ、ちょっと低めの数字をまとめてきたのかなと。
それはちょっと切磋琢磨してですね、なんとか今期中にですね、1000億っていうのはあと9億ですからね。
承知しました。
一人当たりにしたらいくらになりますかね。
そうですね、大した
金額じゃないですね。数百万とかいう世界でしょ。
はい、
まだ1年近くありますから、ぜひ頑張っていただいて。
承知いたしました。
外野からそんなこと言うなと怒られそうですけども、私の個人的な期待として思っております。
1000億円になるよう目指して頑張ってまいります。
はい、よろしくお願いします。
はい。高山さんからお話しいただきました。金本さんからリスナーの皆さんにクリスマスプレゼントをいただきましたので、はい、改めてここでお知らせいたします。番組をお聞きの皆様、抽選で100名様に金本特製2013年卓上カレンダー、金本特製2013年手帳をプレゼントいたします。番組ブログの金本 IR 特集のバナーをクリックして特設ページからご応募ください。必ず今回放送分の感想を添えてください。よろしくお願いいたします。皆さんからのご応募お待ちしています。今回は金本社長室広報課長の高山雄一さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみにカレンダーの絵、僕一生懸命考えたんでよろしくお願いします。
はい、
これまたね、毎年違う絵が、はい、添えられてますので、ぜひこのあたりもお楽しみにください。はい、金本 IR 特集。このコーナーは、証券コード9678、東証一部上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしました。
証券コード9678、元気レンタルの金本は、業界唯一の東証一部上場企業。大型の建設機械からハンドツールまで幅広い商品ラインナップと充実の拠点ネットワークでお客様をサポートしています。日本だけじゃなく、中国は上海、香港、そしてグアムでも。証券コード9678、レンタルの金本です。